戦争が終わったら、今度はまた急に何々主義だの、何々主義だの、浅ましく騒ぎ回って演説なんかしているけれども、私は何一つ信用できない気持ちです。主義も思想もへったくれもいらない。男は嘘をつくことをやめて、女は欲を捨てたら、それでもう日本の新しい建設ができると思う。私は焼け出されて津軽の生家の居候になり、うつうつとして楽しまず、ひょっこり訪ねてきた小学時代の同級生で、今はこの町の名誉職の人に向かってそのような八つ当たりの愚論を吐いた。名誉職は笑って、いやごもっとも。しかしそれは逆じゃありませんか。男が欲を捨て女が嘘をつくことをやめると、こう来なくてはいけません。と嫌にはっきり反対する。私はたじろぎ。それはまたなぜです。まあ、どっちでも同じようなものですが。しかし、女の嘘はすごいものです。私は今年の正月、いやもう身の毛もよだつような思いをしました。それ以来、私はてんで女というものを信用しなくなりました。うちの女房なんか、あんな薄汚いババアでも、あれで案外他に男をこしらえているかもしれない。いや、それは本当にわからないものですよ。と笑わずに言って、次のような田舎の秘話を語り聞かせてくれた。以下私というは、その当年37歳の名誉職、ご自身のことである。今だからこんな話も公開できるのですが、当時はそれこそ極秘の事件で、この町でこの事件について多少でも知っていたのはここの所長と、この所長さんはそれから間もなく定年になりましたが、いい人でした。それからこの私ともそれくらいのものでした。今年のお正月は日本全国どこでもそのようでしたが、この地方も何十年ぶりかの大雪で、往来の電線に手が届きそうになるほど雪が積もり、庭木はへし折られ、塀は押し倒され、またぺしゃんこに潰された家などもあり、ほとんど大洪水みたいな被害で、連日の猛吹雪のため、この辺り一帯の交通が20日も全く途絶えてしまいました。その頃のことです。夜の8時ちょっと前くらいだったでしょうか。私が上の女の子に算術を教えていたら、ほとんどもう雪だるまそっくりの格好で警察署長がやってきました。何やらどうもただならぬ気配です。上がれと言っても上がりません。この署長はひどく酒が好きで、私とはいい飲み相手で、元から遠慮も何もない仲だったのですが、その夜はいつになく他人行儀で、土間に突っ立ったままもじもじして、いや今日はと言い、お願いがあってきたのです。と思い詰めたような口調で言う。これはいよいよただごとでないと私も緊張しました。私は下駄を突っかけて土間へ降り、無言で鳥小屋へ案内しました。鶏の保温のためにその小屋には火鉢を置いてあるのです。私たちは真っ黒に鳥小屋にこっそり入ります。私たちが入っていっても、鳥どもが少しも騒がなかったほど、それほどこっそり忍び込んだのです。私たちは火鉢を中にして向かい合って突っ立っていました。絶対に秘密にしておいてください。脱走事件です。と所長は言う。警察の留置場から誰か脱走したのだろう。と私は初めはそう思いました。黙って次の説明を待っていました。多分この町には先例のなかったことでしょう。あなたのご親戚の警護さんね。入隊していないんです。私は頭から冷や水をぶっかけられたような気がしました。いや、しかしあれは。と私はほとんど夢中で言いました。あれは確かに私が青森の舞台の映門まで送り届けたはずですが。そうです。それは私も知っています。しかし向こうの憲兵隊から、彼は初めから来ていないという電話です。一体ならば、憲兵がこちらの捜査に来るはずなのですが、この大雪でどうにもならぬ。よってまず私に、うちうちの捜査を言いつけてきたのです。それで私はあなたに一つお願いがあるのです。警護ってのはどんな男だか、あなたなどは東京にばかりいらっしゃったのだから何もご存じないでしょうし、また今はこんな時代になって何を公表しても差し支えないわけでしょうから、それはどこの誰だとはっきり明かしてしまっていいとは言うものの。でもいずれにしてもこれは美談というわけのものではないのですから、やっぱりどうも、あれの実情をこれ以上詳しく説明するのは私にとっては辛くていけません。まあ、ぼんやり警護とだけ覚えていてください。私の遠縁の男なんです。嫁をもらったばかりの若い百姓です。そいつに召集令状が来て、まるでもう汽車に乗ったこともないような田舎者なのですから、 私が青森の部隊の慰問まで送り届けてやったのですが、それが入隊していないというのです。一旦慰問に入って、それからすぐにまたひょいと逃げ出したのでしょうか。所長の願いというのは、とにかくあの警護は逃げ出したって他に行くところもない。この吹雪の中を幾日かかっても山越えして家に帰ってくるに違いない。死にはしない。必ず家へ帰ってくる。何せあれの嫁は、あれには不似合いなほどの美人なんだから。必ず家へ帰る。そこであなたに一つお願いがある。あなたはあの夫婦の売借人だったはずだし、またかねてからあの夫婦はあなたを非常に尊敬している。いや、冷やかしているのではありません。真面目な話です。それで今夜あなたはご苦労だが、あれの家へ行って、嫁によく解き聞かせ、決して悪いようにはせぬから、もし警護が家に帰ってきたなら、こっそりあなたに知らせてくれるように、しっかりと言いつけてやってください。ここ2、3日中に警護が見つかったならば、私は警護に何の罰もかからないように取り計らうことができます。何せこの大雪で交通機関がめちゃめちゃなのですから、私はあれが入隊に遅れた理由をそこは何とかうまく報告できるつもりです。脱走兵を出したとあっては、この町全体の不名誉です。この町の名誉のために一つご苦労でも頼む、というようなことでした。私は所長と一緒に吹雪の中へ、あれの家へ出かけました。かなり遠いのです。どうも人間の一生にはいろんなことがあると思いましたよ。私のような兵役免除の T 氏が、帝国軍人の妻たる者の心がけを解こうというのは、どう考えたって少し無理ですよ。あれの家の前で所長と無言で別れ、私はあれの家の土間に入っていきました。あなたがこれまで東京に長くいらっしゃったと言っても、やはりこの土地の生まれなのですから、この辺の農家の構造はご存知でしょう。土間へ入ると左手は馬小屋で、右手は今と台所兼用の板敷きの部屋で大きい廊下なんかあって、まあ警護の家も大体あれ式なのです。嫁はまだ起きていて炉端で縫い物をしていました。ほう、感心だの。俺のうちの女房などは晩下の飯食うとすぐに赤ん坊に添い寝して、それっきりぐうぐう大いびきだ。夜鍋もクソもありゃしね。お前はさすがに出征兵士の妻だけあって感心だ。感心だ。などと、まことに下劣な褒め方をして外套を脱ぎ、もともともう礼儀も何も不要な身内の家などですから、のこのこ回り込んで炉端に大あぐらをかき、ババチャは寝たか、と尋ねます。警護には盲目の母があるのです。ババチャは、寝て夢でも見るのが一番の楽しみだべ。と嫁は縫い物を続けながら少し笑って答えます。うん、まあそんなところかもしれない。お前もなかなか苦労が多いの。しかし今の時代は日本中に幸せな人は一人もねえのだからな。辛くてもしばらくの我慢だ。なんか思いに余る心配事でも起こった時には俺のところへ相談に来ればいいし。の。ありがとうごす。今日はまたどこからのお帰りですか？遅いねっす。俺か。いや、どこの帰りでもねえ。まっすぐにここさ来たのだ。どうも私は駆け引きということが嫌いで、いや駆け引きしたいと思っても面倒くさくて、とてもできないたちですので、ちょっと気まずくてもありのままを言うことにしているのです。そのために思わぬ難儀が降りかかってきたこともありますが、しかし駆け引きして成功しても長続きはしないような気がするのです。その時も私は下手な小細工をしたってしょうがないと思って、まっすぐにここさ来た、と本当のことを言ったのですが、嫁は別にそれを気に留める様子もなく、新しい薪を2本、炉にくべてまた縫い物を続けます。変なことをお尋ねするようですが、あなたと私とは小学校の同級生ですから、同じ年の37、いやもう2、3週間すると昭和21年になって38。ところでどうです？この年になってもやはりの色気はあるでしょ？いや、冗談でなく、私はいつか誰かに聞いてみたいと思っていたことなのです。まさか私はこの通り頭がはげて子供が4人もあって、手の皮なんかもこんなに厚くなってひびだらけでささくれだって、こんな手で女の柔らかい着物などに触ったら手の皮が引っかかっていけないでしょう。このような体たらくで愛だの恋だのささやく勇気はさすがにありませんが、しかし色気というのは案外なもので、ちょっと綺麗な女と2人っきりで、 よもやまの話などをしているうちに、なんか妙な気がしてくることがあるのです。あなたはどうでしょう。いや、私は普通よりも色気が強いのかもしれません。実は私はこんな薄汚い親父になり下がっていながら、大抵の女と平気で話ができないたちなんです。まさか私はその話し相手の女に、惚れるの惚れられるの、そんなバカなことは考えてませんが、どうもなんだかこことにこだわりができてくるのです。窮屈なんです。どうしても男同士で話し合うようにさっぱりとは参りません。自分のお胸のどこかに、もやもやと濁っているようなものがあるような気がしていけません。あれはやはり私の色気のせいだと思うのですが、どんなものでしょうか。しかしまた、私はそんなこだわりを全然感じさせない女の人もたまにはあるのです。80歳のババアとか、5歳の娘とか、それは問題になりませんが、女盛りの年頃で、しかもなかなかの美人でありながら、ちっとも私に窮屈な思いはさせず、私もからりとした、非常に楽な気持ちで滞在していることができる。そんな女の人もたまにはいるのです。あれは一体どうしたものでしょう。私はこの頃はまた何が何やらわからなくなってしまいましたが、以前はまあこんな具合に考えていたのです。私に窮屈な思いをさせないというのは、つまり私に微塵も色気を感じさせないということなのだから、きっとその女の人の精神が気高いなどは、話をしてこだわりを感じさせる女には、まさか好くの好かれるのというはっきりした気持ちなどはないでしょうが、自身でも気のつかない、あてもないぼんやりしたお色気があって、それが話し相手に絡まって変に相手を窮屈にさせてしまうのではないだろうか、とまあそんなふうに考えていたのでした。要するに私は話をして落ち着かない気持ちを起こさせる女はみだらとは言えないまでも、多少のお色気のある女として感服せず、そうして平気で話し合える女の心の正しい人として尊敬していました。ところでその敬語の嫁は他の人にはどうか分かりませんが、私にはこれまで一度も全く少しのこだわりも感じさせない人だったのです。今はもう事務所も小作にもあったものではありませんが、もともとこの嫁は私の家の代々の小作人の娘で、小さい頃からちょっとこう思案深そうな顔をしていました。百姓には珍しく、体つきがほっそりして色が白く、大人になったら顔がしょっちゃくれて、悪く言えば般若面に似たところもありましたが、しかしなかなかの美人という町の評判で口数も少なく、よく働き、それに何よりも私に全然例のこだわりを感じさせぬところが気に入っていて、私は親戚の警護にもらってやったのでした。どんなに親しい間柄とは言っても、私とその嫁とは他人なのだし、私だってまだよぼよぼの老人というわけではなし、まして相手は若い美人で、しかも亭主が出征中に夜遅くのこのこ訪ねていって、そうして二人きりで路端で話をするというのは、普通ならばあまり穏やかなことでもないのでしょうが、しかし私はあの嫁に対してだけは、ちっとも後ろめたいものを感じず、そうしてそれはその女の人格が高潔なせいであるとばかり返していたのものですから、何一向に平気で悠々と話し込みました。実はの、今日はお前に大事なお願いがあってきたのだ。はあ。と言って嫁は縫い物の手を休め、ぼんやり私の顔を見守ります。いや、針仕事をしながらでいい。落ち着いて聞いてくれ。これはお国のためというよりはこの町のため、いやお前たち一家のためにぜひとも聞き入れてくれろ。第一には警護自身のため、またお前のため、またバッチャのため、それからお前たちの祖先子孫のため、何としても今度の俺の願い一つだけは聞き入れてくれねばいけねえ。なんだべねす。嫁は針仕事を続けなら小声で言いました。別に心配そうな顔をしてもいません。驚いてはいけねえ。とは言っても、いや誰だって驚くに違いないが、実はな、先ほど警察の署長さんが俺の家へおいでになって、と私は駆け引きも小細工も何もせず、署長から言われたことをそのまま伝え、の警護も心得違いしたものだが、しかしどんな人でも一度は魔が差すというか、魔がつくというか、妙な間違いを起こしたがるものだ。これははしかのようなもので、 人間の持って生まれた心の毒を一度は外へ吹き出さなければならぬ。だから起こした間違いは仕方のねえこととして、その間違いをそれ以上に大きな騒ぎにしないように努めるのが、お前や俺の真心というものではないか。所長さんも決して悪いようにはしないと言っている。あれは人を騙したりなどしない人だ。この町の名誉のため、ここ2、3日中に警護が見つかりさえすれば、なんとかうまく全然お上のお叱りのないように取り計らうと言っている。所長も俺も黙っている。この町の誰かに絶対に言わぬ。どうか頼む。警護はきっとお前のところへ帰ってくる。帰ってきたらもう何も考えることはいらない。すぐに俺のところへ知らせに来てくれ。それが第一に警護のため、お前のため、ババちゃんのため。祖先、子孫のためだ。嫁は顔色も変えず縫い物を続けながら黙って聞いていましたが、その時肩で深く息をつい、なんぼのう、バカだがのう、と言って左手の甲で涙を拭きました。お前もつらいところだ。それは重々察している。しかし、今日本ではお前よりも何倍もつらい思いをしている人が、数限りなくあるのだから、お前もここはこらえてくれよ。必ず警護が帰ってきたら、俺のところに知らせてくれ。頼む。俺は今までお前たちに物を頼んだことは一度もなかったが、今度だけはこれ、この通り。俺は手をついてお前にお願いする。私はお辞儀をしました。吹雪の音に混じって馬小屋の方から小さい咳払いが聞こえました。私は顔を上げて、今お前は咳をしたか？いいえ。嫁は私の顔をけげんそうに見ています。静かに答えます。それでは今の咳のは誰のだ？お前には聞こえなかったか？さあ別に何にも。と言って薄ら笑いをしました。私はその時なぜだか全身鳥肌が立つほどゾッとしました。来てるんでないか、おい。お前騙してはダメだ。警護はあの馬小屋にいるんでないか？私の慌てて騒ぐ様子がよっぽど滑稽なものだったと見えて、嫁は膝の上の縫い物を脇にのけ、顔を膝に押し付けるようにして、うふふふふ、と笑いむせんでしまいました。しばらくして顔を上げ、笑いをこらえているように下唇を噛んで、ぽっと湯上がりくらいに赤らんでいる顔をうつむけて、乱れた髪をかき上げ、それから急に真面目になって私の方にまっすぐに向き直る。安心して消せ。私もバカでごいせん。来たら来たと、必ずあなたのところさ知らせに行きます。その時はどうかよろしくお願いします。おう、そうか。と私は口をして、さっきの咳払いは俺の空耳であったべな。こうなるとどうも男より女の子の方がしっかりしてる。それではどうかよろしく頼むよ。はあ、承知しました。頼もしげにうなずきます。私はほっとして、それでは帰ろうかと腰を浮かしかけた途端に、馬小屋の方で、バカ、命を粗末にするな、と明らかに所長の声です。続いて恐ろしく大きい物音が、名職はそこまで語って、それから火鉢の火を火箸でいじくりながらしばらく黙っていた。で、どうしたのです？と私は催促した。いたのですか？いるもいないも、と言って、彼は火箸をぐさぐさと灰に深く突き刺し、二日も前から来てたんですよ。ひどいじゃありませんか。二日も前に帰ってきて、そうして嫁と相談して、馬小屋の屋根裏の、この辺ではマギと言ってますが、まあ、干し草やなんかを入れておくところですな。そこへ隠れていたのです。もちろん嫁の入れ知恵です。母は盲目だし、いい加減に騙して、そうしてこっそり馬小屋の間に警護を隠し、三度三度の食事をそこへ運んでいたんだそうですよ。後で警護はそう言ってました。何？あの嫁なんか一言も何にも言いません。今もって知らんふりです。あの晩に私が行って嫁にあれほど腹の底を打ち割った話をして、そうして男一匹手をついてお願いしたのに、まあ、あの落ち着き払った顔。帰って馬小屋の前にで聞いてた警護の方で申し訳なくなって、あなた、馬小屋の針に縄をかけ、首くくって死のうとしたのです。所長は私と別れてから商売柄、そのあたりをうろついて見張っていたのでしょう。馬小屋で確かに人の気配がするもんで、土間からそっと覗いてみると、警護がぶらりです。 そこでもってバカ、命を粗末にするな、と叫び、引きずり下ろしたところへ、私たちが駆けつけたというわけでしたが、その所長のバカ、という声とともに、私たちは立ち上がり、思わず顔を見合わせ、その時の、嫁のまるでもう余念なさそうに、首をかしげて馬小屋の物音に耳を澄ました格好は、いやもうほとんど真のごとくでした。恐ろしいものです。そうして私たちは馬小屋へ駆けつけ、警護は所長に捕らえられて、もう嫁の真っ赤な嘘が完全にバレているのには、嫁は私の後ろから警護の方を覗いてみて、いつ戻ったのだべと小声で言い、私は後で警護から2日前にすでに帰ってきたということを聞かなかったら、この嫁が警護の帰宅をその時まで全く知らなかったのだと永遠に信じていたでしょう。きっとそうです。嫁はもうそれっきり何も言わず、時々うすら笑いさえ顔に浮かべ、何を考えているのやら、何と思っているのやら、まるでもう分かりません。色気を感じさせないところが偉いと私は尊敬をしていたのですが、やっぱりちょっと男に色気を起こさせるくらいの女の方が善良で正直なのかもしれません。何が何やら、もう私は女の言うことは点で信用しないことにしました。警護はすぐに所長の証明書を持って青森に出かけ、何事もなく勤務をして終戦になってすぐ帰宅し、今はまた夫婦仲良さそうに暮らしていますが、私はあの嫁には呆れてしまったから、めったに警護の家へは参りません。よくまあ、しかし、あんなシャーシャーと落ち着いて嘘をつけたものです。女があんなに平気で嘘をつく間は日本はダメだと思いますが、どうでしょうか。それは女は日本ばかりでなく、世界中どこでも同じことでしょう。しかし、と私はすこぶる軽薄な感想を口走った。そのお嫁さんはあなたに惚れてやしませんか。名誉職は笑わずに首をかしげた。それから真面目にこう答えた。そんなことはありません、とはっきり否定し、そうしていよいよ真面目に、私は過去の15年間の東京生活でこんな正直な響きを持った言葉を聞いたことがなかった。小さいため息さえ漏らして、しかしうちの女房とあの嫁とは仲が悪かったです。私は微笑した。